こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお変わりありませんか？尾崎和夫です。辞書を引きますと、理想郷、創造上の理想で完全な社会、ユートピア、創造上の理想的な社会、パラダイス、悩みや苦しみのない楽しいところ、楽園、エデンの園、このように出てまいりますが、聖書、遊覧バス、その楽園であるところのエデンの園でとどまっております。さあ、東京井戸橋教会の皆野達弘先生、今日はそのエデンの園で何が起こったのか、その続きをお話しくださいます。
皆さんご機嫌いかがですか？東京の淀橋教会の牧師の峰野です。今日もまた皆さんと共に、聖書遊覧バスに乗って、創世記の見どころを訪ねて旅を続けていきたいと思います。さて、先般、エデンの園というところに皆さんをご案内をいたしました。これはまさに天国が地上にそこに具現したといいましょうか、天国の地上への投影なんていう言葉を用いさせていただきましたが、それは別な言葉で楽園と呼ばれるわけですね。そしてエデンそのものは、この言葉のそのものの意味が楽しみとかという意味であるわけですから、このエデンの園、それは楽園、楽しみの園、さらに言うと単なる、その楽しみという程度なものじゃなくて、もう大なる祝福、至福なんて言葉もありますね。福が至る、もう最も頂点を極めるほど、その祝福がこのそこに高鳴っている、そういう世界を至福の世界なんて言いますけれども、それこそそのような大なる祝福、至福の園、これがエデンでした。なぜかならば、なんと清く美しく真実で、そしてそこには愛が満ち溢れ、そして平和がそこに溢れていたわけですね。死もなかったんです。病もなかったんです。痛みも苦しみも悲しみもなかったわけですね。何よりもすごいのは、神様と共にその園の中、楽園の中で、人間はこの顔と顔とを合わせながら、日々語らい合いながら生活するというような、そういう素晴らしい、それは世界だったんです。その中で神様がくださったところの諸々の素晴らしい実をつける、そういう植物ですね、果実や農作物、そうしたものを神様はその園の中にこの植えてくださって、それが茂って、その実りを人間は楽しむことができて、その肉体の命をそこで持続することができるようになったわけです。で、こんな言葉がそのところに出てきます。大変興味深い言葉ですけども、2章の8節から読みますと、主なる神は東の方のエデンに園を設け、自ら形作った人をそこに置かれた。主なる神は見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらす。あらゆる木を地に生え入れさせ、また園の中央には命の木と 善悪の知識の木を生え入れさせられた。命の木と善悪の知識の木を生え入れさせられたと、こう記されているんですね。その園の中央には、命の木、善悪の知識の木という、まあ、そういう木がそこに植えられていたのです。何かこれは日本の木のようにも見えますけれども、これは実はこの命の木であると同時に善悪の知識の木、そういうこの両方が一つになって、いたような、まあ、それが一体化されていたような、まあ、そういう木であるとも解釈することができるんですね。そういうふうに解釈することができるんですね。で、実はこのことについてさらにその先を見ますと、神様がこういうふうに最初の人、アダムとエバに言われるんですね。15節から読んでいますと、主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされたと。エデンの園の中でいろいろ農耕をするようになるわけですね。主なる神は人に命じて言われた。園のすべての木から取って食べなさい。ただし、善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。と、こういうことを神様はそこで仰せになったんです。まあ言ってみますと、人間は自由意志的な存在として神様によって愛のうちに作られました。神様は人間を愛して神に似るものとしてご自身を創造され、この似るものとして人間を創造されたというわけですけれども、その似るものとして創造された人間は人形として作られたわけではないんですね。命のない、そして意志のない、そういう人形を作られたわけではありません。そうかといってまたこの人形のようではなくて、いろいろこう動いて走ったり、あるいは伏したり、いろいろするそういう、まあ、動く存在として人間をですねお作りになられたわけですけども、その人間はロボットとして作られたわけじゃないんですね。このつまりロボットということは意思がないんですね。そしてこの作ったものがそこにスイッチを入れて、そして動かして、また自分がコントロールしてその通り動くので、それを見て自分のようだとこう喜んで楽しむ、まあそういう人形やロボット、さらにはペットの動物のように人間を作ったわけではないんですね。神様は人間というものを本当に愛して、ご自身に似るものとしてお作りになられ、清く美しく、そして真実に満ちあふれ、そして愛と平和のうちに互いに交わりを持ち、そこに神の御心をしっかりと受け止めて、神様に対するところのその愛を受け止めながら、人間サイドからもその神様に対して愛返しといいましょうか、愛を持って応答ができる、しかも人格的な、そういう主体的な、自由的な、そういう存在として神様は人間と交わりを持つべく人間を創造されたわけです。対話するように創造されたわけです。そこで心と心をこの通わせたいと願われたわけですね。そこでその自由意志的な人間というものが、まさに自由意志を持って神様に対して愛を持ってこの応答して くださることを神はこよなく期待されたのです。自分の意思によらずにですね、この義務からですね、そうしなければならないという、実は嫌だけどもというようなことでですね、このいやいや神に従うんでは、これまた真に自由意志を持って神の愛に応えて、自らも喜びを持ってあえてその神の御心に応えようとした、まあ、そういう愛というものがそこでは自分に表現できないわけですね。そこでですね、神様は人間にそういうような、あえて自分たちの思うところを、いかんを超えて神様に対する自分たちは心からの感謝と、そして愛の証としてですね、喜んで神様の御心であるならば、私たちはそれに従いましょう。それは決して強制ではありません。あなたへの義務でもありません。私たちはあなたの愛を本当に知りましたから、あなたがこうしてほしいと思いになることに対して喜んで、私たちは自分たちが真心からいかようなことであろうと お従いする、それこそ私たちの喜びですというような具合にですね、この神様の御旨に応えるとき、人間が自由意志を持っていろんな可能性があり選択肢があるけれども、神の御心に従うっていうことを、それを良しとしてですね、それを自ら望んで、そしてそれを多くのものの中から選択して、そこに立つという、これが自由意志的な神への愛の応答ということになるわけです。でそのことのためにね、神様はたった一つだけ、多くではなくて、決して多くではなくて、たった一つだけ、その神様の愛の確かめ、神様との間の愛の確かめのために、彼らにこの掟を定められたんですね。それが、この命の木と善悪の木をその中央に植えて、この木からは決して取って食べてはならない。他のすべての木々に茂るところの実を食べ、それらのものを食物としてあなた方が喜び楽しんで食することがあっても、これだけは決して取って食べてはいけない。どんなにそれがあなたたちにとってこの好ましく見えることがあろうと、どうかそれだけは私に対する愛の証として、どうかあなた方があえて自分たちのそういう感情の流れ、欲望の流れがあったとしても、それをこのしっかりと退けて、そして私のしてほしいということを愛の応答として、それをあなた方が何者にも強制されないで、主体的に自由意志を持ってそれを選択して、そして私に愛の証を立ててほしいと、こういう実は神様が願いをですね、そこに、示されたわけです。で、こうしてエデンの園での生活が始まりました。ところがですね、ある日のこと、園の中に、生息をしておりました、これまた神によって、作られた被造物の中で、動物ですね、その動物の中で、最も賢い存在が、蛇であった。で、聖書はこの蛇という動物を引き合いに出してですね、その蛇をこの擬人化しながらですね、その蛇によってですね、このエヴァが一つの挑戦を受けるわけです。言ってみると、その挑戦は誘惑 そのものなんですね。蛇は言うんです。神様は園の中のどの木からも取って食べてはいけないと言いましたかねとこう言うわけですね。まあ、唐突にもと言いましょうか、やぶから棒にと言いましょうか。そうするとですね、このエヴァは、神様はどの園の中の木からも食べてもいいとおっしゃいました。どの木からも取っていけないなんておっしゃいませんでした。ただ園の中央に生えている木の実だけは食べてはいけないよと、触ってもいけない、そうすると死んでしまうからとご忠告なさいましたよってこう答えるわけですね。そうするとすかさず蛇は巧妙にもですね、いやいや決して死ぬことなんかないでしょう、まあ、それを食べると目が開けて、あなた方は賢くなって、そして、神のように、この善悪を知る者となって、生きることができるようになるのですから、この善悪の知る気というんですから、それはきっと食べると神のように賢くなるんだから、それは食べてもいいんじゃないですかと、まあ、こういうふうにですね、エヴァに対して、この詰め寄るようにして、誘惑をするんですね。このエヴァはですね、でも神様が取っちゃいけないとこう言ったけども、そう思っている時ですね、よくよくその木を見てみるとですね、もうどの木にも勝って、どの木の実にも勝ってそれが美味しく見えるわけです。6節に、この3章の6節ですね、2章から3章に移ると、3章の6節にはですね、女が見るとその木はいかにも美味しそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていたというわけですね。その木がですね、食べてください、食べてください、おいしいですよ、おいしいですよと、何かこう、もうよだれが出るほどですね、食べたいと思うような、まあそういう、そそのかし、つまり、誘惑を、エヴァに与えたわけです。また、そればかりじゃなくて、見ますと、なんとも、それは、魅力があってですね、目を引きつけさせられて、そしてその何とも言えない美しさと言いましょうか、その木の実の様子をたりや、もう本当に見せられてしまう、まあ、そういうようなもんだったんですね。そればかりか、何かそれを食べると本当に神様のように自分たちがさらにこう賢くなって、神様のように作られたんだから、神様のように賢くなるならば、神様はきっと、それをご不満とは思わないんじゃないだろうかと。ますます神様とご一緒に何かを分かち合うにはいいんじゃないかと。こういうふうにですね、エヴァはですね、思うに至ってしまうわけです。ついに、女は身を取って、食べて、しかも、一緒にいた男にも渡したので、その男も食べたとこうなるわけです。つまり、アダムもついにそれを一緒に食べてしまうわけですね。際どいですね。際どいですね。この誘惑っていうのは、いつでもですね、この際どさを通してやっていくんですね。それが悪だとはっきり分かっているときには、もう人々はそれに近づきません。それを退けることは良いです。ところがですね、その際を分からなくして、本当に神様はそれ取っちゃいけないと言ったの、取って食べたってそうならないかもしれないわ、それどころはそれを食べたならば、本当は神のようになって、それはいよいよ神様とコミュニケーションを取るためには、神理解のためには非常にいい、まあそういうふうにですね、神様が言って食べてはならない、それをしたならば死ぬかもしれないとこう言っていた、その言葉を そういうふうにしてですね、だんだん拡大解釈し、その際をだんだん超えさせて、その際が分からなくなるほど、いや、かえっていつしか、それを踏み越えても全然問題ないどころか、その方が素晴らしい何か世界が開けるみたいにですね、その言葉でこのいざなってくるわけですね。で、しかもね、その誘惑されるときにね、もう一つのね、この敵につけ込まれる道があるわけです。それは私たちの中にね、欲望というものがあるわけですね。欲があるわけです。特にこの失礼ながら、女性は誘惑されやすい。そうかしらとおっしゃる方もいるでしょう。男性の方がというふうにおっしゃる方もいるかもしれませんが、まあ、聖書の順序によると女性の方が最初に誘惑されたんですね。で、どういうふうに誘惑されたっていうと、女が見るとその木はいかにも美味しそうだったって。まあ、この女性はですね、この美味しいものって、この食べ物ですね、やっぱり料理をしたり、子供を育てたり、夫に仕えたりして料理をするっていうことから、自分自身がやっぱり味を極めるもんじゃなきゃなりませんから、味に弱いのかもしれませんね。食べ物に弱いかもしれない。そこを突かれたんですね。これは同時にまた女性の本当は特徴でもあり、利点でもあると言いましょうか、長所でもあるはずなんですけども、そこをついてですね、サタンは彼らの誘惑は目から、口からで、ですね、このやってきた。そして賢くなると、あの人賢い人だね、かっこいいじゃないのみたいなもんですね。あんな人やよ、なんかこう歯切れが悪くてって、女性はこの賢くない、男性は関心がないというところがあるかもしれませんけどもですね、まあアダムがもう初めからそうだったわけです。それでついにね、そのことがあったので、この誘惑者の誘惑にまんまと乗ってしまいまして、人間はあえて自分たちの自由意志を用いて主体的に神様の愛に対してこの拒絶をすると言いましょうか、神様の愛を退けて自分たちの思いを優先してですね、そしてその自由意志的選択を良い方に対して選ぶ自由意志があったとともに、悪い方を選ぶ自由意志もある。そこで自由意志と自由意志の中でこの戦いが生じて、愛はこの愛する者に向かってそのような戦いを踏み越えながら、そのこのあるべからざる者を退けて、あるべきものの方にその選択をしていく。そこに愛によるところの自由意志的な選択っていうものが真に稼働するわけですが、まあ、このような自由意志的に存在することを許された人間が自由意志を乱用して自分の欲のため、あるいはその巧妙な誘いについに敗北してですね、その自由意志を用いてあえてあってはならない方を選択してしまった。ここに神への愛の人間の喪失、そしてそこに神の愛に対するところの人間の無本が起こってですね、これが実は致命傷となって、神のよりも自分たちの方の思うところを優先するという、人間中心、神中心ではない人間中心、神の愛の応答ではなくて自己愛ですね、そういう、あるいはさらには物欲、ものへの愛、低い愛への、そうした転落が起こって、これがですね、堕落ということになるんですね。さあ、今日は時間がそこで来てしまいましたので、今日のお話はそこで終わさせていただきます。ごきげんよう、さようなら。
幻の影を置いて
この世のすべてを作りになった神様は、それを見て、よしとされたのですが、その管理を任された人が、自ら選んで、それを良くも悪くもしているのが現実ですね。美しい地球、平和な世界にしたいものです。バイブルトーク、ただいま聖書遊覧バスは、このエデンの園を訪ねています。お話は東京ヨドバシ教会の皆野達弘先生でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。